イエス・キリストとの出会いは、人の生き方を大きく変えます。そのような変化を、キリスト教の言葉では、回る心と書いて、回心と言います。本日の聖書の箇所は、聖書に登場する様々な人物の中でも、最も劇的な回心を経験した、使徒パウロの回心の物語です。ここでパウロはサウロという名前で登場しておりますが、これはユダヤ人としての名前がサウロであったということですから、パウロと読み替えても何ら差し支えはありません。しかし本日のところはユダヤ人の名前によってサウロと呼ぶことにしたいと思います。サウロは使徒言行録の22章および26章の弁明の言葉やフィリピの信徒への手紙の3章5節6節の告白の言葉によりますと、ユダヤ人としての厳しく高度な教育を受け、モーセの律法を固く守って生活をしていた、いわばユダヤ人のエリートとも言うべき人でした。ですから、サウロがキリスト教会を迫害したのは、単にクリスチャンが嫌いだったというような感情的な理由に基づくものではありませんでした。サウロの考えによれば、イエス・キリストは偽のメシアであって、神を冒涜したものであり、クリスチャンもまたイエス・キリストを信じることによって神を冒涜するものであるから、彼らを根絶やしにして、この地上からキリスト教の信仰をなくしてしまうことこそ、神の御心にかなうことであると確信をしていたのでした。ですからサウロはエルサレムとその近くの村々にいたクリスチャンを捕らえただけでは不十分だと考えていました。エルサレムから各地に逃げていったクリスチャンをも探し出して捕らえなければならないと考えていたのです。本日の聖書の箇所の1節と2節には、さてサウロはなおも主の弟子たちを脅迫し殺そうと意気込んで大祭司のところへ行き、ダマスコの諸街道宛ての手紙を求めた。それはこの道に従う者を見つけ出したら男女を問わず縛り上げエルサレムに連行するためであったとあります。ダマスコというのは、今日のシリアの首都のダマスカスのことです。ダマスコは、旧約聖書の族長であるアブラハムの時代から、その名が知られていた古い都市でした。アラム人の都市国家として発展し、旧約聖書の時代を通して、南部シリアの中心の都市でした。そしてダマスコには多くのユダヤ人が住み着いており、その数は新約聖書の時代には1万5000人以上であったと言われています。ところが、ダマスコへの旅の途中でサウロを待っていたのは、彼が全く予想していなかった出会いでした。3節には、ところがサウロが旅をしてダマスコに近づいたとき、突然天からの光が彼の周りを照らしたとあります。天からの光とは、神様の栄光がサウロに示されたということを表しています。しかし、神の子キリストの教会を迫害しているサウロが、神様の栄光を直視することができるはずはありません。 サウロは地に倒れてしまいました。すると不思議なことにサウロは、サウル、サウル、なぜ私を迫害するのかと呼びかける声を聞きました。サウルとはサウロの古い読み方で同じ名前です。サウロはこの不思議な呼びかけに思わず、主よ、あなたはどなたですかと答えました。サウロが主よと呼びかけたのは、自分が聞いたのが誰の声であるかわからないけれども、天からの声であるから敬意を持って問い返したということなのでしょう。そしてこれに対する天からの答えはさらに驚くべきものでありました。五節の後半から六節には次のように記されています。私はあなたが迫害しているイエスである。起きて町に入れ、そうすればあなたのなすべきことが知らされるというのです。サウロはクリスチャンを迫害していましたが、直接にイエス・キリストを十字架につけて殺したわけではありませんでした。しかし、キリストを信じてキリストに従うクリスチャンを迫害するということは、キリストご自身を迫害することだと、その声の主は語っているんです。しかも、その声が天から聞こえたということは、その声の主が天におられて、天の神様と同じ権威を持っているということを意味しています。ですから声の主は、私はあなたが迫害しているイエスであると語っておられる通り、天の父なる神様の右に座しておられる復活のキリストでした。サウロは、復活のキリストと出会ったのです。そして復活のキリストは天からの光と声というあり方で、ご自身をサウロに啓示なさったのでした。これがサウロにとっていかに大きな衝撃であったかということは想像に難くありません。サウロはイエス・キリストが偽のメシアであり、クリスチャンは神を冒涜するものであるから、クリスチャンを捕らえて根絶やしにすることこそ神の御心にかなうことだと確信をしていました。ところが、天からの声を聞いて、イエス・キリストこそ、父なる神様と共に、世界を治める誠のメシアである、ということを知らされました。そして自分が迫害していたクリスチャンたちの方こそが正しかったということを教えられたのです。それだけでなく、クリスチャンを迫害していた自分は実は誠のメシアであるイエス・キリストを迫害しており、それはイエス・キリストをメシアとして立てた父なる神様の御心にも反している。そして自分のしてきたことは神様に敵対する行いであったということを悟らされたのでした。サウロは誤った教えを信じるクリスチャンを裁くつもりで意気込んでダマスコへと向かっていました。ところが復活のキリストに出会って、サウロ自身が神に逆らう者として裁かれたのでした。こうして復活のキリストによってサウロの古い自我というものは完全に打ち砕かれたのでした。それでは復活のキリストはサウロに向かって、 お前は神の敵で救いがたい罪人だから滅びてしまえとおっしゃったのでしょうか。そうではありませんでした。6節にありますように、キリストはサウロに、起きて町に入れ、そうすればあなたのなすべきことが知らされるとおっしゃったのでした。つまりキリストはサウロに次になすべきことを示してくださり、救いの道への第一歩を歩ませてくださったのでした。復活のキリストとの出会いは、サウロの古い生き方の終わりとなっただけではなく、サウロの新しい生き方の始まりでもあったのです。その新しい生き方とは、キリストを明かして生きるキリストの証人としての生き方でした。使徒言行録の26章の16節と17節のところで、パウロは自分の改心の経験をアグリッパ王という人の前で語っています。で、その箇所を読みますと、復活のキリストは、私があなたに現れたのは、あなたが私を見たこと、そしてこれから私が示そうとすることについて、あなたを奉仕者、また証人にするためであるとおっしゃったということです。証人、つまりキリストを証しする人にするためであるということです。ですから、キリストを信じるということによって、古い自我、古い自分が死ぬということは、ただ自分が亡くなるということではなくて、新しい人格、新しい自分が再生し始めるということでもあるのです。復活のキリストであって、大きな衝撃を受けたサウロは、起き上がることはできましたが、ほとんど活動することができない死人のようなありさまになりました。8節9節に、サウロは地面から起き上がって目を開けたが、何も見えなかった。人々は彼の手を引いてダマスコに連れて行った。サウロは3日間、目が見えず食べも飲みもしなかったとある通りです。このようなサウロのもとに、天におられるキリストは、アナニアというユダヤ人のクリスチャンを使わされました。このアナニアという人物については、使徒言行録の22章の12節のところで、立法に従って生活する信仰深い人で、そこに住んでいるすべてのユダヤ人の中で評判の良い人でしたとあります。もともとダマスコに住んでいたユダヤ人のクリスチャンであったのでしょう。キリストは幻の中でアナニアにご自身を掲示されました。そして11節と12節にありますとおり、次のように語りかけられました。立って、直線通りと呼ばれる通りへ行き、ユダの家にいるサウロという名のタルソス出身の者を訪ねよ。彼は今彼は祈っている。アナニアという人が入ってきて自分の上に手を置き、元通り目が見えるようにしてくれるのを幻で見たのだというのです。キリストの指示はとても具体的で、いつどこで何をなすべきかということをはっきりとアナニアに示しておられます。しかもキリストの啓示はアナニアだけではなく、サウロにも与えられていました。つまり今彼は祈っている。アナニアという人が入ってきて自分の上に手を置き、元通り目が見えるようにしてくれるのを幻で見たのだ、とありますように、サウロにも 具体的にどのようにして彼が救われるかという道が示されていたのでした。キリストの啓示を受けたアナニアはすぐにはキリストの命令に従うことができませんでした。13節14節にその時アナニアが言ったことが記されています。主よ、私はその人がエルサレムであなたの聖なる者たちに対してどんな悪事を働いたか大勢の人から聞きました。ここでも皆を呼び求める人をすべて捕らえるため祭司長たちから権限を受けています。本来ならばアナニアはキリストの命令に直ちに従うべきであったかもしれません。しかしそうすることのできなかったアナニアの反応は極めて自然なものだったと言えるでしょう。サウロという人物がキリスト教を激しく迫害している人物であるということはダマスコのクリスチャンの間でもよく知られていたようです。アナニアの率直な気持ちはよりによってクリスチャンの敵のようなあの悪名高いサウロのところに行ってあの男を助けなければならないんですか、どうしてそのようなことをしなければならないんですかという思いだったに違いありません。しかしキリストの御心は人間の考えよりもはるかに深いものです。キリストは人間の思いを超えた深いご計画をアナニアにお示しになりました。それが15節と16節の御言葉に表されています。行け、あの者は異邦人や王たちまたイスラエルの子らに私の名を伝えるために私が選んだ器である。私の名のためにどんなに苦しまなくてはならないかを私は彼に示そうとおっしゃいました。アナニアがサウロのところに行かなければならないのはただ単にサウロが目も見えず飲み食いもできない気の毒な状態にあったからではありません。むしろサウロが神様に選ばれた人だからでありました。神様はファリサイ派の律法学者でキリスト教の迫害者であるサウロをキリストの名を異邦人や王たちまたイスラエルの子らに伝える器としてお選びになったのでした。なんと屈指的神様のご計画でしょうか。キリストの御心を理解したアナニアはサウロがいると言われていた家に行って命じられたことを実行しました。17節には次のように記されています。そこでアナニアは出かけて行ってユダの家に入りサウロの上に手を置いていった。兄弟サウル、あなたがここへ来る途中に現れてくださった主イエスはあなたが元通り目が見えるようになりまた聖霊で満たされるようにと私をお使わしになったのです。アナニアのしたことはキリストに委託された通りのことでありました。そこには自分の個人的な思いというようなものは全く入っていませんでした。尋ねていってキリストのお命じになった通りにサウロの頭に手を置いて癒しの奇跡を行ったのでした。ただしアナニアの言葉にはキリストの言葉にはなかった聖霊で満たされるようにということが入っています。しかしサウロが聖霊で満たされるということがキリストの御心であるというのは キリストがサウロを福音を述べ伝える器として選んだ以上、当然のことであります。なぜならば、聖霊に満たされなければ、福音を述べ伝えることはできないからです。ですから、聖霊で満たされるようにということも、もちろんキリストの御心にかなったことでした。そしてそれに続く18節に記されていることは、癒しの奇跡の出来事であります。するとたちまち、目から鱗のようなものが落ち、サウロは元通り見えるようになった。そこで身を起こして洗礼を受け、食事をして元気を取り戻したとあります。ここでは、サウロが復活のキリストと出会う前のように、目が見え、食べたり飲んだりできる、普通の健康状態に戻ったということが述べられています。しかし、ただ元に戻ったというのではなくて、キリストを信じて述べ伝える新しい人として復活したということなのです。つまり、復活のキリストを出会うことによって、古い自我が死んだサウロが、キリストの命によって新しい人格として復活したということなのです。ですから、癒されたサウロが洗礼を受けてクリスチャンとなったというのは全く当然のことでありました。キリストの名によって洗礼を受けるということは、キリストと一体のものとなり、キリストの死と復活に預かる、つまりキリストと共に死に、キリストと共に生きるものとなるということだからです。で、このようにサウロすなわちパウロの改心の出来事を見てまいりますと、キリストに出会って生き方が変わるということは、ただ単に表面的な生活の仕方や言葉遣いが変わるということではなくて、心の中の深いところから人格が変えられるということであるのがわかります。そしてそのような心の深いところ、内面の変化というのは、神様との関係の変化から生じます。すなわち神様との間に正しい関係が形作られて、神様から新しい使命を与えられ、それを受け止めたときに、私たちの存在の内部から、内側から変化が生じるのです。つまり、それまでは自分のために生きていたのが、神様から与えられた使命のために生きるようになるということです。ですから、新しく生きるためには、新たに神様からの使命を受け止めていくということが必要です。しかもその人でなければできない使命を受け止めていかなければなりません。で、もちろんその人でなければできない使命というのが一体何であるかということが分かるまでには時間がかかることもあります。しかし神様と隣人との関わりの中で誠実に自分の使命を追い求めていくときに、その答えは必ず与えられると言ってよいでしょう。ダマスコのクリスチャンであるアナニエの助けによって、 自分の新たな使命を知らされて洗礼を受けたサウロ、つまりパウロは根本的に変えられてイエス・キリストを述べ伝える人となったのでありました。で、このようにクリスチャンとなるということは新たな使命のために生きるようになることです。そしてその新たな使命というのはキリストを述べ伝えて証しするキリストの証人としての使命です。キリストの証人と言いますとキリストの証人として生きるなというのは私には重すぎる使命ですと感じる方があるかもしれません。キリストを明かして生きる、それはとても苦しいことだと思って尻込みをする方もおられるでしょう。で、確かに今日の聖書の歌詞に登場したサウロはキリストの証人として生き始めたためにかつては全く経験しなかったような苦しみを受けるようになりました。ところが、それだけではなくて、サウロ自身が予想もしていなかったような助けも受けるようになりました。つまり、サウロに使命をお与えになった方は、その使命を全うするための助けも用意してくださっていたのであります。つまり、私たちのキリストの証人という使命には、その使命を果たすための助けが伴っているのであります。道を求めていらっしゃる方の中には、私は洗礼を受けてクリスチャンとして生きることができるだろうか。それは難しいのではないだろうかと、考える方もいらっしゃるでしょう。しかし私たちに新しい使命をお与えになる方は私たちがその使命を全うすることができる助けも備えてくださっているのです。クリスチャンとして生きるっていうことはそのような思いがけない助けに日々出会っていくということでもあります。ですから、聖書を通して新しい使命と招いている神様の呼びかけの声をお聞きになったならば、恐れるのではなくて、むしろ助けを信じて前進してくださるようにと、心から願っています。道を求める方たちに、神様の招きと、そして、新しい使命と、確かな助けが与えられるように、祈りたいと思います。お祈りをいたします。恵み深き天の内なる神様、クリスチャンを、迫害して根絶やしにすることが神様の御心にかなうことであると考えていたサウロにキリストご自身が出会ってくださって古いサウロを打ち砕きそして新しいサウロとしてくださいました。律法を厳格に守るファリサイ派の教師からキリストの恵みを受けてそれを述べ伝えるクリスチャンとし伝道者としてくださいました。私たちはこのサウロほど大きな 劇的な改心をするものではないかもしれませんが、私たちの人生の歩みの中で、やはり自分中心の生き方から神様の御心を求めて従う生き方に変えられる時があり、またそれが一度だけでなくて何度も私たちの生活の中で起こるものだと思います。神様、どうか日々古い私たちを打ち砕いてください。そしてキリストからの新しい使命とそれを成し遂げる助けも用意してお与えくださるようにとお願いいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。